本日の聖書箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書3章16節、新約聖書の167ページです。ヨハネによる福音書3章16節、新約聖書の167ページです。司会者がお読みします。ヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。それでは、父なる神様の熱い愛と題しまして、末森桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今朝は特に恵みの森の職員の皆様、またご家族大勢来てくださり、イエス様のこのご降誕、クリスマスに向かうアドベント最初の礼拝をご一緒に捧げられますこと、大変嬉しく感謝をいたします。今朝初めて教会に来てくださった方、またここに集われた皆様、お一人お一人を心から歓迎し祝福をいたします。ご一緒に今朝も祝福のご挨拶をしたいと思います。両隣の方、また前後ろの方と、今日ここに神様に招かれたことを感謝し祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します、祝福します。皆さん祝福いたします。ライブ配信の皆さんも祝福します。祝福します。感謝します。一言お祈りいたします。ハレルヤ、ご愛なる天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日このようにしてクリスマスに向けて最初のアドベント礼拝を、このところで私たちあなたに名を呼ばれ、対する皆様と共にこのようにして心静めて、また賛美を捧げて礼拝を持てることを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、このところにお働きください。あなたの臨在を、あなたの御顔を次第求めます。私たち一人一人にあなたの真理の御言葉を語りください。どうぞ聞く耳を与えてください。また聞き受け取る低い減り下った心を与えてください。今日あなたの熱いご愛に私たち一人一人が満たされ、またこのご愛に希望を持ち出ていく時となりますように、それぞれの場所に始まる新しい一週間、あなたのご愛によって使わされ、またあなたのご愛をこの時信じ受け取る時となりますように、どうぞ導いてください。集いしお一人お一人に豊かな神様の祝福がありますことを心から信じて感謝をいたします。ただ今日礼拝に来ることができなかった多くの兄弟姉妹がいること、また病の中で病院で入院していらっしゃる方がおられることを覚えます。また世界宣教に出て行かれている宣教師先生方が、それぞれの場所でご奉仕をし、また礼拝を捧げていることを覚えます。またライブ配信を通してこのアドベント礼拝に預かっている方がおられます。主よ、どうぞお一人お一人に等しく神様の恵みと祝福、またご降誕の深いあなたの御心を受け取るこの朝となりますように導いてください。足りないものが御言葉を取り過ぎますので、どうぞ主が憐れんでくださり、口を思いを清めてくださり、十分に主の御旨を取り継ぐことができますように、どうぞ助けてください。すべてを御手に委ねます。心から感謝します。心から期待します。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。世界中のキリスト教会は、今日からイエスキリストの誕生の前夜、すなわち12月24日、今年は水曜日になります。このクリスマスイブまでの4週間をアドベント対抗節待ち望むこの時と、アドベントと呼んで、一日一日イエス様のご降誕に向けて、この聖書の御言葉、そして祈りを持って主を待ち望むというこの時期を過ごしております。アドベントというこの言葉ですけれども、ラテン語でキリストの到来を意味している言葉です。英語の冒険や胸が躍るような体験ですね、これを意味するアドベンチャーという言葉が英語でありますけれども、これはラテン語から、この言葉からアドベント、これここから来ているそうです。 先日皆様のお祈りに守られて、野口雄馬説教師のご長女である野口綾姉妹を訪ねて、主人とまた福岡からは長男の友君が合流し、エジプトへ行ってまいりました。エジプトは中東そして北アフリカに位置する国ですが、私たちはサハラ砂漠の東の端ナイル川沿いを旅してきました。ピラミッド、スフィンクス、ツタンカーメン、王家の谷ですね。教科書に出てきた、教科書で見たことのあるですね、この景色といいましょうか、その実態実物を見てきましたし、またインディ・ジョーンズの世界ですね。もうどこに行ってもタンタラタンタンタラ、もうずっとこの曲がですね流れていました。そして観光客アメリカの方たちはなんかちょっと意識してる感じで、知ってますか、りっちゃん知ってる、インディ・ジョーンズなんて知らないかすいません、知ってますね、めぐみの皆さんは。タンタラタンタンタラタンですよ、もうずっとタンタラタンタンタラタンタラ、本当にどこ行ってもこうタンタラタンで、本当にですね、このエジプトってすごいな本当にそのですね、まあ、そんな感動だけではないですけれども、無事にラクダも乗らせていただきました。本当にラクダって乗り心地が悪いんですよね、これを2000キロというんです。サン博士たちはラクダに乗りながらこの砂漠をよく腰崩れずにですね、2000キロ、昔の人たちは本当にすごいなと、まあ、そんな感動を覚えながら、サハラ砂漠のこの端っこにモーセは40年このアラノどんな風にして旅をしたのかなと、まあ、そのような聖書の世界ですね、ナイル川が地に染まったのかと、もういろんなこのエジプト、地とエジプトに書かれているこの聖書のことを思いながら、まあ世界は本当に広いんだなと、大きいんだな、そしてエジプトでかいな、何を見ても本当に大きい、この聖書の神様の作られた世界でありました。初めての中東の旅、そしてアラブ人とほんの少しですけれども、まあ、接する機会が与えられ、ほんの少しこのアラブの国というものを味わい、全く日本とは違う、当然のことながらもう人種が違う、言葉が違う、文字がアラビア語、右からですね、読む何でも右からですから、もうなんか間違えちゃうんですね、いろいろそういうこと、そして何もかも全く異なるこの文化ですね、日本とは全く異なるこの文化の中に入っていく、その人たちと生活を共にするということ、このことは本当に大変なことだなと、改めて難しいことだなと教えられました。今日と、来週と私たちは世界に福音を述べ伝えるために使わされている宣教師の先生方を覚えて祈りとこの献金を捧げますけれども、その働きの尊さを改めて深く覚えました。そして何より神の御子であるイエス・キリストが、イエス様が聖にして聖なるお方、もう清さの極みですね、聖なる聖なるお方が、この罪深い、全く異なるよですね、この罪深きを、異文化なんていうものがありませんよね、本当にこの罪の真っ只中、ここに光であるお方が闇の中に来られたという、このことがどんなに大きな犠牲であったことを、また改めて深く覚える時となりました。今朝購読をしました箇所、イザヤ書の9章の5節、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。一人の緑子が私たちのために生まれ、一人の緑子が私たちのために与えられました。この予言はイエス様のお誕生の700年前、この時に予言者イザヤが語った予言の言葉であります。この予言は、神様のこの約束は2000年前成就し、一
人の緑子であるイエス・キリストがこの地上にお生まれになり、先ほど稲垣羊を通してお祈りしていただきました、このお方が私たちの罪のすべてを引き受けて十字架にかかり、その命を捧げられ、血を流し、三日後によみがえり、聖霊となって私たちのところに来てくださった、今も生きて働いてくださる、このことの、これを成し遂げるために私たちのもとにお生まれになった一人子なるイエス・キリスト、その目的はイザヤ書の9章1節にあります、闇の中を歩む民は大いなる光を見る、死の影の地に住む者の上に光が輝いた、このように書かれている通り、闇の中、死の影に住む私たち、その暗闇から私たちを救い出し光に置いてくださるために、死の力を打ち破り永遠の命をお与えになるために、一人子なるイエス・キリストはお生まれになりました。パウロという人はローマの信徒への手紙6章の23節でこのように語りました。罪が支払う報酬は死です。しかし神様が与えてくださる賜物は主イエス・キリスト永遠の命です。罪と死からの、罪と死の力に捕らえられているすべての罪人、私たち人間の罪を許し、そして永遠の命を与えるために、父なる神様はご自分の一人子を私たちに賜物として、贈り物として、恵みとして差し出してくださいました。クリスマスは御心のままにこの世界を作り、ご自分の栄光のために私たち人間を作られた父なる神様が、その神様の御心を離れて自分を作られた神を知らず、神を恐れず、迷い疑い失望絶望し闇、正しく歩むことのできない私たちすべての罪人たちに向かって、私はあなたを愛している、私はあなたを忘れてはいない、そのことの告白であります。父なる神様の今日タイトルにつけさせていただきました熱い愛のメッセージが送られた、これがクリスマスの出来事であります。このすべての出来事は何によって成し遂げられるのか、今日イザヤ書の9章の6節にこのように記されています。イザヤ書9章の6節を読みます。これらのことすべては何によって成し遂げられるか、6節、ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない、王国は正義と恵みの技によって今も年として常しえに立てられ支えられる、万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。このすべての出来事、イエス様がこの地上にお生まれになること、イエス様が十字架につけられ、その死をもって贖いを成し遂げられること、3日後に復活すること、昇天されて聖霊が下ること、このすべての神様の救いのご計画は何によってなされるか、万軍の主の熱意によって、万軍の主すなわち父なる神様、主の熱い愛によってこれらのことが成し遂げられていくんです。アーメン。この他の言葉では熱心になって、皆さん神様が熱心になって私たちを救いたいと願い、どのようにして救うことができるかと願い、そのように祈り、私たちを愛し熱心に熱い燃えるような愛がこのクリスマスを起こしました。燃えるような神様の熱心さ、熱心さは何ですか？熱い愛は変わらないということの意味です。熱心さ、熱さ、すなわちそれは変わらないということ。どんなに人間の罪がはびころうと、どんなに人間の罪が私たちを飲み込もうと、神様の愛は変わらないと。そして神様の熱心さは諦めないということです。
どんなに人々が堕落しそうと、どんなに私たちが神を忘れ、神を知らず、疑い、迷い、そのような人生を生きていこうと、私たちを神様を見つけ、諦めずに、その熱心さを持って、神様は私たちを救い出したいと願ってくださる。神の愛は決して私たちを見放さず、見捨てず、諦めることはありません。どんなに私たちが現実、もう諦められた、神に見捨てられた、そのような思う現実があろうとも、神は見捨ててはおられません。神は愛です。このすべての出来事は万軍の主の熱意によって成し遂げられるんだ、そのように預言者イザヤが語りました。今朝の聖書箇所、ヨハネによる福音書の3章16節にも、このことはすべて神の愛によってなされたと、そのように記されています。ヨハネによる福音書3章の16節をお開きください。ご一緒にお開きになった方、読みましょう。ヨハネによる福音書3章の16節、新約聖書167ページ。新約聖書167ページ、ヨハネによる福音書3章の16節、ヨハネによる福音書3章の16節、お開きになった方、ご一緒に読みましょう。ヨハネによる福音書3章の16節、スクリーンにも出ます。ご一緒に3章16節を読みましょう。3、はい。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を与えるほどに、どうして神が一人子を与えたのか、どうしてクリスマスがあるのか、それはそれほどによう神が愛されたからです。ヨハネはそのように語りました。よう愛されたからです。たびたびメッセージの中でもこのことを言いますが、このよというところに皆さんご自分の名前を入れてみてください。よというとなんとなく自分とは関係ない、よくわからない言葉のように思います。よというところにどうぞ自分のお名前を入れてみてください。神はその一人子をお与えになったほどに桜子を愛された。ありがとうございます。神様、ありがとう、本当にありがとうございます。神はその一人子をお与えになったほどに、どなたにしましょう、信行を愛された、岩尾を愛された、佳代子を愛された、もうランダムに皆さんの名前、友樹を愛された、奏を愛された、里美を愛された、幸子を愛された、皆さんお一人お一人の名前を入れて呼んでみてください。それが神様の愛であり、これがクリスマスの出来事であります。クリスマスはイエス・キリストのご降誕を通して贈られたこの神様の熱い愛、これを受け取る時です。クリスマスはこの父なる神様からの熱いこの愛を心から信じ、この愛に全てを委ねる時です。この愛に子供のように飛び込む時です。神はその一人子をお与えになったほどに、私を、私たちを、皆さんを愛してくださいました。クリスマスはこの愛を心から信じ、子供のようにこの愛に飛び込む時です。そしてこの愛に今ある全ての出来事を委ねる時です。お父さん、お任せします。あなたの愛に全てをお任せします。皆さんが愛するお子さんたちがに特別な贈り物を差し出した時、その差し出した贈り物をもし皆さんのお子さんが後ろを手にやっていらないと言ったら、どうでしょうか。皆さん、どんな思いがするでしょうか。せっかくこの子に本当にふさわしいと思って、この子を愛するがゆえに、そのお子さんに、その子供に 最高のプレゼントを差し出した。その時皆さんのお子さんは後ろを手にやっていらないという、その皆さん親の気持ちはどんな気持ちでしょう。どんなに傷つくことでしょう。どんなに痛むことでしょうか。今日私たちが神様の愛を受け取らないのだとしたら、神様はそのように今日涙を流されます。心を痛めます。悲しんでおられます。クリスマスは神様が送ってくださるこの愛をいただきます。わからないことがある、わからないこともたくさんあるけれども、主よ、この聖書に記されているこの愛を信じて受け取ります。その時皆さんにはわかるようになります。神様の心がわかるようになります。受け取った時、信じた時、わかるように神様がさせてくださいます。一つ笑い話をしたいと思います。今回ですね、このエジプトに行きまして、日曜日にカトリックの教会でミサを捧げました。でですね、まあ、ご存知の方、カトリック教会はいつも礼拝の中でこの聖体配慮というのを、私たちで言う主の晩餐式ですね、パンとブドウ酒をいただく、これをカトリックは毎週の礼拝でします。そしてカトリックはカトリックで洗礼を受けた人にこの聖体配慮が配られます。ではですね、主人とたびたびこのカトリック教会に来ますときに、私は主人と一緒に並んでですね、そうでないプロテスタントの方、あるいはノンクリスチャンの方、神父さんがですね、前に行くとこうやって祝福の手を置いてくださって、祝福をお祈りしてくださるんですね。で、今回そのような思いで、まあ、私はプロテスタントですから、カトリックのそのミサに出て、主人とそしてあやちゃんとこのミサに出ました。またその聖体配慮の時が来ました。あ、そんな風に、前に来てそうでない人は祝福しますとは言わなかったんだけど、まあ、きっとそういう世界中カトリック教会はそういうですね、まあ、流れだろうと思いながら、私はその生産に預かれないけれども、祝福、せっかくここまで来たから祝福していただこうと思って、そして、まあ、列に並んで、でカトリックの信徒の方はこのホスティアというんですかね、このウエハスをワインにつけ、赤ワインにつけてそれをもらえるんですよね。いい香りがしてました。ワインの、赤ワインのいい香りがしてたんですけれども、それはどうでもいいんですが、そのですね、皆さん生体配慮もらってる。で、主人の後私の番になって祝福してもらおうと思ってこうやってですね、待っていた。そしたらその神父さんが、そういうルールはないのかちょっと私には分かりませんけれども、一生懸命こうやって私にそれを差し出してくださる。あ、クソまじれですね、私は受け取れないと、私プロテスタントだからダメでしょって、受け取ればいいのよ、別に死ぬわけじゃあるまいし、祝福ですから受け取ればいいのに、クソ真面目に、なんて言ってノーセンキューって私その後もう本当に泣きたかったです。私牧師なのにイエス様の血と肉ノーセンキューってやだよ本当に、と本当に僕は笑うっていうか、もう本当に悲しかったです。ごめんなさい、ノーセンキューって言っちゃった。イエス様がせっかく血と肉を捧げたのに、牧師がそれをいらないって、うーんって言っちゃって。先生、そう、いえ、私はプロテスタントだしと言えばよかったんだけど、もう、なんて言えばわかんなく、いいかわかんなくて、うーん、ノーセンキューって言ったら、もうその神父さんもびっくりしちゃって、それで、なんか、もうこの二人でこうになって、そして、とにかく祝福だけしてくれないみたいな感じになって、その神父さんがこう手を置いて、でも終わったと思って、こうやってもう去って、ちょっと見たら、まだ十字切ってて、本当に祝福を最後まで預かれなくって、もう本当に悲しい日曜日だったんですけど、皆さん、そういうことです。首を横に振らないでください。神様が本当に皆さんを愛してます。それゆえにイエス様を送りました。それゆえにイエス様は血を流されました。肉を裂かれました。皆さん首を横に振らないでください。どうかここにいる皆さんはノーセンキューと言わないで、サンキューと言って、サンキューベリーマッチと言って受け取ってください。これがクリスマスです。クリスマスはそのように神様が大きな犠牲を持ってあなたを愛する、これを私たちに伝えてくださる
この時であります。
でも私たちは人生のさまざまな苦しみ試練の中で神様のこの熱い愛が見えなくなる時があります。神様が愛であるということは分かっているし聞いてきたけれどもその愛が分からなくなる時があります。神様の愛を疑ってしまう時があります。神様の愛ゆえにその厳しさに応えることができないと思う時があります。神様が愛ゆえに私たちの背中に背負わせてくださるイエス様の首輝き十字架がひどく重たく感じる時があります。しかし今朝イザヤ書の9章の一節を新改訳で皆さんにお見せしたいと思いますが、今日教会学校にですねクラスに出た方はその聖書箇所を学んだと思いますが、新改訳ではこういうふうにですね聖書に記されています。イザヤ書の9章の一節です。お読みします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方異邦人のガリラヤは栄光を受けたんだ。すなわちイエス・キリストの誕生を通して傷ついた国、傷ついた町、本来なら神様の国でありましたけれども傷んだこの歴史の中で分裂を繰り返しながら、このゼブルンと地ですね、ナフタリの地というのは多くの異邦人が入り分裂し、そしてガリラヤもまた多くの異邦人がやってきて、そして多くの国々がやってきて偶像礼拝がされですね、誠の神様ではないそのような中にあって人々が苦しみを受けた、恥ずかしみを受けた。本来イスラエル、神様が祝福してくださる土地であるのに、神様は人間が神様を離れたがゆえにそのような分裂を許された、そのように傷を受けた場所。しかしご存知のようにガリラヤはイエス様がガリラヤのナザレで生まれ育ち、そしてガリラヤで伝道された場所です。すなわちイエス様は最も低きところに来て最も苦しみの中にお生まれになり、また苦しみの中でその福音を述べ伝えるため、他の裕福な町じゃない、他の盛んな場所じゃない、一番傷んでいるところに、一番苦しみを受けたところに、今日九章の一節の通り苦しみのあったところに闇がなくなっていく。イエス様は闇に光となってきてくださった。闇に私たち一人一人がその闇に座して、死の影の谷に私たち一人一人が住んでしまう、その暗闇の力に捕らえられている私たち、そして最も苦しみの中でこそ今日の九章一節の御言葉はそこの闇がなくなっていくんだ。イエス様は誠の闇を光に変えられていこうかと、そのために来てくださった。すなわち最も傷んでいるところ、最も苦しみのあるところ、悲しみのあるところ、病のあるところ、そこにおいてイエス様は光に照らし、癒しを与え、回復を与えるために、私たちをその暗闇から救い出すためにイエス・キリストはお生まれになりました。今がどのような苦しみの中にあっても、光が見えないと感じていたとしても、迷いや恐れ、悲しみ、痛みの中にあったとしても、しかし今日の御言葉、苦しみのあったところに闇がなくなる、苦しみの中にイエス・キリストがお生まれになった、その苦しみのただ中に、その暗闇にこそにイエス様は光となって来てくださったのであります。私たちが今暗闇を知るなら、貧しさを知るなら、私たちが自分自身の弱さを知るなら、不信仰を知るなら、疑い深さを知るなら、それがクリスマスです。そこにイエス・キリストはお生まれになりました。しかし苦しみの中で闇がなくなっていく、その苦しみにこそ、その私たちの最も低き闇にこそイエス・キリストはお生まれになり、そこで父なる神様は、私はあなたを愛している、決してあなたを見捨てることも見放すこともない、その闇は必ず 光に変えられていく、神様の栄光の表されるものとされていくと今日私たちに約束してくださっていることを心から信じ感謝いたします。その苦しみの中で神様は必ず助けを与えてくださいます。その闇の中にキリストはお生まれになりました。その闇の一切を飲み込み、イエス様は私たちのためにその命を捨ててくださいました。死んで終わりではありません。3日後によみがえり、聖霊となって今イエスキリストを信じる人たちのうちに働き、神様がその栄光を表しておられることを心から信じます。主をどうぞこのクリスマスの時、私たちがイエスキリストをこの父なる神様の熱い愛を幼子のように受け取ることができますように。そしてどうぞ私たちの今あるさまざまな闇の問題、さまざまな困難のうちに主が光を照らし、主の解決を与え、主がそのすべてを栄光の光に照らしてくださいますようにお祈りしたいと思います。クリスマスの記事に登場する多くの人たちはそのような人生の苦しみ、悲しみ、あるいは孤独、絶望の中で神様の愛を見失いそうになる、そのような中で疑いそうになる、そのような中でイエス様のご降誕を聞いた人たちでした。その人たちは、ああ神様は愛だった、私を忘れてはいなかった、イエスキリストが生まれになり神様が約束したことは必ず実現されていった、信じてよかった。皆さん、これが信仰です。信じてよかった。本当に私は今日までの人生信じてよかった。イエス様ありがとうございます。本当に疑いそうになる時もある、とても追うことができないこともあるけれども、本当に最後信じてよかった、あなたにお従いしてよかった、そのように思うことができる、本当に神様が恵みを、この愛を私たち一人一人に注いでおられることを心から感謝します。どうぞ皆さんお一人お一人がこの熱い万軍の主の熱意をイエス様を通して表されたこの愛のクリスマスを皆さんお一人お一人が受け取るこの時となりますように、受け取る時皆さん分かるように、信じるとき神様がちゃんと物事を順序立てて神様の御心を教えてくださいます。神様は必ず助けてくださいます。必ず必要を与えてくださいます。皆さんが今悲しんでいるのなら必ず慰めてくださいます。必ず痛みを癒してくださいます。必ず病を癒してくださいます。必ずその悲しみから立ち上がる力を与えてくださるお方です。この方をどうぞ私たちがこのクリスマスの時、あ、神は愛だった、本当に誠に神は私を愛していた、このことをどうぞ皆さんが告白する、体験するこの時となりますように祝福を祈ります。そしてすでにもうこの愛を信じそして受け取られたクリスチャンの皆さんはこの愛をいよいよ受け取って出て行って述べ伝える時です。今日私たち教会は昼食の後福音の種まきに出かけています。この愛が私たちのうちにさらに燃え上がりますように、学校に行って職場に行って家庭の中で地域でイエス様のことをどうぞ私たちが大胆にお伝えすることができますように祝福をお祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、感謝します。アドベントの第一聖日をこのようにして愛する皆さんと共に迎えることができました幸いを感謝いたします。主よ、このクリスマスの時、あなたがイエス・キリストのご降誕を通し表された熱いあなたの熱意を、熱いあなたの情熱を、神様の愛を受け取ることができますように、イエス様、何も分からず本当に私たち一人一人うろたえるもの、動揺するもの、人生の中において失望しまた落胆をするものであります。また時に病むものであります。主よ、どうぞしかしその棚中にイエス様今日来てくださったことを、あなたがお生まれくださりそのすべてを引き受けてくださったことを信じることができますように、イエス様どうぞ私たちを祝福してください。どうぞ私たちにイエス様あなたを受け取る、この愛を受け取る信仰を与えてくださり、イエス様どうぞいよいよ私たち一人一人がこの地上においてあなたの栄光のために、神様の栄のため、祝福のために、どうぞ御国のために私たちが用いられていく、そのような人生と変えられていく時となりますように
導いてください。お一人お一人に今日あなたの慰めを、お一人お一人にあなたの癒しを、またお力助けをお与えくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださることを心から信じ、あなたの愛を心から褒めたたえ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。